白い春、重大発表、村上幸は桜春雄の娘です、公表してやるってね、そうつぶやいて、うん、投稿ボタンにカーソルを合わせるしおり、おい何をすんねんと思ったら思いとどまりましたね。
ねえ、よかった、う
ん、おじさんごめん、
ねえ、かわいらしいですよね、
うん、吉高由里子いいですよね、
はい、
うん、まあ今までの役どころの中ではね一番ね普通っぽいんですが、その中で垣間見せるねあの目つきというかね、あの表情がね、キラリとしますね、でこのしおりっていう子もねいい子ですよね、さくらはるおがね頑張ってね仕事に行ってるのを見てね、自分も買わなきゃっていうことでね、あのワッフル屋さんを始めるわけなんですが、あの車とか、まあ、いろんな費用はどっから出てるのかっていうのはまあちょっと置いといて、
はい、
まあそんなはるおなんですが、この前のね調理器具を磨いていたのもそうなんですがね、細かい仕事っていうのは結構向いてそうですよね、
うん、
9年間ね塀の中でコツコツやってきたのは伊達じゃないっていうところでしょうか ね。でまあそんなね春雄の姿にね安志の方もね認めざるを得ない部分もあって、今回もねこの2人のね父親のね、
はい、
この交流といいますかね、なかなか良かったですね。
そうですよね、
あのせめぎ合いというかね、
はい、
向きになってしまうところがね、
もう2人がウィーをやってるシーンがやはり一番印象に残ってて、
ね、
もう大人なんだよと声をかけたくなるから、
そうそうそう、
さっちゃんそっちのけで2人でやったじゃないですか、
ね、でしかもねこわもてのね阿部ちゃんと遠見ですから ね。
ちょっと見てる方もね笑っていいのかどうか、
そうそうね、それと今回はねあのマリコの妹のねかな子に関してもいろんなことが分かってきましたよね、姉妹なのにマリコと似てねえなってね、春雄に言われた時にね、お姉ちゃんと比べたりしないで、結構強い口調でしたよね、両親なんていつもそうだった、姉は両親に反発して18の時に家を飛び出したの、後には私が残った、でも両親は姉のことばっかり心配してた、私なんかいてもいなくても同じみたいだった、両親のために私は姉を探し始めたの、でもやっと見つけた時はもう死んだ後だった、お兄さんはお姉ちゃんの死んだ後もお姉ちゃんをずっと愛してる、みんなお姉ちゃんのことが好きなのよ、まあ姉に対するやっぱりジェラシーということで、両親もそうだしね、今ではね兄としてね一緒に暮らしてるねやすしに対してもね、心のどこかではねもっと私のことを構ってほしいっていうのね
あるんですね、
まあ、だからこそねずっとねやすしと暮らしていけるのかもしれないですね、恋愛感情とはちょっと違うね、まあ一種の愛情をね求めてるんだとは思うんですけどね、まあそんな加奈子を演じているのが白石美帆なんですが、最近では映画での活躍が目立ちますよね、2008年公開ではメモ、そしてフライングラビッツね、今年2009年ではハルフウェイ、花風を待ちわびて、それから播磨屋橋ね、
このハルフウェイから花風を待ちわびて播磨屋橋はすごいおとなしい役なんですよね、すごく元気のないって言ったら変なんですけども、こう落ち着いた役をしてて、ちょっとドラマの白石さんのイメージとは全然違うんですが、すごく素敵な役なんですよ、
そしてね私なんでこんな話なんでもないってね、まあ、ハルオに対して言ってましたが、こういうことをね自然に話してしまう、そういう存在がハルオであると
あ
いうことであると、
はい、
あのひょっとしたらハルオとかな子が一緒になるっていう線はないでしょうかね、
ないと思います。
これはないでしょう、
はい、
あじゃあね春雄がしおりのことをちょっとは気にかけるというのは、
あそれはあると思います。
あ、
はい、
そうですよ ね。最後はねしおり大ピンチにね、そんな予告が流れてましたが、そうやってねますますドキドキするね展開の白い春なんですが、サポーターになっていただいてますポッドキャストで上方亭アマコンライブを配信中、和波上方こと大阪府立上方演芸資料館のスタッフの方からの今回のコメントなんですが、白い春、ハンカチなしでは見られないドラマとなってしまいました。父親だということは隠せということや、幸に触れるなという約束を守り続けていた春雄でしたが、熱を出した幸を心配する気持ちは抑えることができませんでしたね。好き嫌いをなくさせろとやすしに注意していましたが、やはり幸のそばにいる機会が増えたからこそ、いろいろと見えてしまって口も出したくなっちゃうんですよね。 ヤスシ自体もハルオの言ったことに従い教育方針を変えるあたり、二人の父親が協力し合ってサチを育てていっていくように見えます。ラストでハルオが涙したシーンではハルオの複雑な心情がひしひしと伝わってきました。施設に入ることなく、ヤスシが育ててくれたからこそいい子に育ってよかったという安堵感を抱きながらも、成長の過程を見ることができなかったという悔しさが入り混じり、葛藤している様が本当に切なくなります。みんなが幸せになる方法ってどうなることなのでしょう。次回の予告を見る限り悪い展開になりそうで見るのが怖いです。ワッハ髪型からは出演者募集の告知をさせていただきます。毎週月曜日午後4時から展示室内にある髪型亭で4時ネタネットライブを開催中です。収録した映像をインターネットで動画配信しています。出演ご希望の方、観覧ご希望の方はワッハ髪型のホームページで4時ネタネットライブをクリックして詳細をご覧ください。次に年に1回開催されていますアマチュア演芸コンテスト、通称アマコンが今年も開催されます。予選は7月25日、26日の2日間、募集要項など詳しくはワッハ髪型のホームページをご覧ください。そのアマコンで栄光を勝ち取った受賞者による髪型手アマコンライブの映像をワッハ髪型のブログでポッドキャスト配信しています。今回ご紹介するのは女性落語家の花野屋ムームーさんです。まずはご本人による自己紹介をどうぞ。
花野屋ムームーと申します。私は落語を始めましたきっかけは、大阪府がやっております老人大学というところに入学したのが始まりでした。その入った時には何も覚えることができないし、正座もできない状態でしたけども、落語をやってるうちに、あ、人間ってやろうと思ったら覚えれるもんだなっていうことを覚えまして、それですごく楽しくなりまして、卒業してからも顧問の江田三郎先生について月に1回落語を習っております。落語の楽しさというのは、同じ題目であってもする人によってまた楽しさ、また面白さが違って、何回聞いても楽しく聞ける、楽しくできるっていうところがもう落語の良さやなと思います。それにもうだんだんと死語になりつつあります言葉も落語の世界にはちゃんと生きておりますので、そういうこともいろいろ勉強になっていいなと思っております。私はボランティアで、時々呼んでいただいて落語をさせていただくんですけども、まあお年寄りの方が落語を聞いていただいて笑ってもらったら、あ、私もなんかいいことしたんじゃないかなという気持ちになりますので、それで楽しいな、もうちょっと続けていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。失礼いたしました。
今回の演目は臨機の駒です。シットと駒はどう関係してくるのでしょうか。最後に駒を回すところは絶品です。ぜひご覧ください。ということでね、白い春の方はね、本当に展開がわからなくなってきました。ワッハ髪型のスタッフの方も気になってる次回なんですが、本当にどうなってしまうんでしょうか。しっかりと見届けたいと思いますね。